日が暮れて住職と小僧は出て行った。法一は言われた通り縁に座った。琵琶を横の円盤の上に置き、座禅をする姿勢でじっと静かにしていた。咳一つせず息を殺すようにしていた。幾時間も彼はそうしていた。やがて通りの方から足音の近づいてくるのが聞こえた。それは門を通り抜け、庭を横切り、縁に近づいて立ち止まった。彼のすぐ前である。
法一。
太い声が呼んだ。しかし、盲人は声、息を殺してじっとしていた。
法一。
と、またもや不気味に声が呼んだ。それから三度目の声が荒々しく。
法一。
法一は石のようにじっとしていた。すると声はつぶやくように。
返事がないな。これはいかん。やつめはどこにいるのか見てくれよう。
縁に上がる激しい足音がした。それはゆっくり近づいてきて、彼のそばで止まった。それからしばらく。その間、法一は鼓動に合わせて、全身の震えるのを感じた。死のような沈黙があった。ついに、荒々しい声が、彼のすぐ脇でつぶやいた。
ここに、琵琶があるぞ。が、琵琶法師は、
耳が二つあるだけだ。
なるほど。これでは返事をしないはずだ。返事をするにも口がない。耳のほか何も残っていない。よし。我が君にこの耳を持って参ろう。
できる限り仰せの通りにしたという証拠に。その瞬間、法一は両耳を鉄の指にぐいとつかまれ、引きちぎられるのを感じた。痛さは非常なものだったが、声は上げなかった。荒々しい足音は、縁伝いに遠ざかり、庭へ降り、通りへ出て、消えた。頭の両側から、生温かいドロドロしたものが、たらたら、落ちるのを盲人は感じた。が、彼は手を挙げようともしなかった。夜の明ける前に、住職は帰ってきた。すぐ、裏手の縁に急ぐと、何かネバネバしたものを踏みつけて滑り、恐怖の叫び声を上げた。提灯の明かりで見ると、そのネバネバしたものは血であった。しかし法一はそこに座禅の姿勢のまま座っていた。傷口から血をポタポタ垂らしながら、かわいそうに法一。とびっくりして住職は叫んだ。
これはどうした?怪我をしたのか?
住職の声に盲人は安堵した。いきなりわっと泣き出し、涙ながらにその世の出来事を語った。
かわいそうに、かわいそうに法一。住職は叫んだ。
みんなわしが悪かったのじゃ。わしのひどい手抜かりじゃった。お前の体中、経文を書いておいたのに、耳だけ、抜かった。その辺は小僧に任せた。しかし、やった後、確かめなかったのは、重々、わしが悪かった。が、もう仕方がない。できるだけ早く、傷を治すしかあるまい。元気を出せ、おい。もう危険は去ったぞ。
二度とあんな奴らが来ることはないぞ。
良い医師の手当てによって、宝一の怪我は間もなく治った。
この不思議な出来事の噂はあちこちに広がり、たちまち彼は有名になった。
多くの高貴な方たちが、彼の琵琶を聞きに赤間が関へやってきた。
そして、たくさんの金子が贈られた。
そこで彼は金持ちになった。
しかし、この出来事があって以来、彼はもっぱら、耳なし宝一という呼び名で知られるようになった。